空に浮かんだ月の膝に怪しく光る
宮崎ゆいのナイトウィウィザード。
皆さんウィザースナイトウィザード G アニメーション司法エリス役の宮崎ゆいです。この番組はアニメナイトウィザードをもっともっと楽しんでもらうために宮崎ゆいがお送りする萌え系と思わせて萌え系な番組です。何ちょっと笑いが起こっちゃって、なんか福部さんがさ笑わすんだよ。なんかこうテンション低い感じっていうの全然違うんだよ。福部さんってこう放送始まる時と前がさ寡黙なんだよ、すごい。あ、さてさて、先週は虫を食べましたね。監督も聞いてくださったようで、みんな話題騒然でしたよ。うん、アニメの方もね12話までオンエアされました。いや、なんかエリスちゃんがこうどん底になっていく過程がすごくリアルで、そしてなんかここまでやるかっていうぐらい結構落ちるので、私も涙をこらえながら見ています。残るは最終回のみ、どうなるんでしょうか。うん、ハッピーエンドだといいですね。さて、それでは行きましょう。おじさま、今週もナイトウィウィザード始まります。宮崎ウィニューシングルは奥井正美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザード G アニメーションオープニング主題歌くれない 5PB より発売中。改めましてウィザース宮崎ウィです。さて、ここでふつおたを紹介していきますよ。ウィザードネーム完成のマキさんからいただきました。ウィちゃんウィザース、ウィザース、ウイちゃん、ラムズフェスティバルのライブお疲れ様でした。今回のライブではナイトウィザード G アニメーションのオープニング主題歌くれないを聴けてとっても嬉しかったです。ウイちゃんのダンスはかっこよかったですよ。寒い季節ですがお体に気をつけてね、というお便り。あとですね、ウィザードネームポンタさん、あ、ポンタアットマークニョロッコさんからいただきました。ウイちゃん、そしてスタッフの皆様、ウィザース、ナイトウィウィザード毎週楽しませていただいています。ニョロコとは書いていますが僕は男ですよ。さて、今回初投稿なのですが、ラムズライブフェスティバル2007を終えてホクホクしているのでお便り送っちゃいます。今回のライブが僕はミニライブ以外の大きなライブでは初参戦なのですが、とっても良かったです。ウイちゃんには守らせての時から赤い衣装が特に似合っていると思っていたので、真っ赤な衣装をまとって出てきてくれた時はクラッと来ちゃいました。初参戦でしたがオールスタンディングということもありかなりノリノリで行きました。初であそこまで乗れたのはういちゃんのおかげです。やっぱりういちゃんはすごいですよ。ではこの辺で失礼します。ういちゃんもスタッフの皆様もどうか体に気をつけてお元気でお過ごしくださることを祈っています。ではまたどこかでお会いしましょう。さよなら、もし、というお便りです。ありがとう。あとグッズ買いましたっていうお便りでした。ありがとう。おかげさまでね、売り切れになったんですよ。ありがとう。またね、どっかで買えるかもしれない。そしてもう一つ、ラムズフェスティバルの感想なんですけど、ウィザードネーム B 型連盟さんからいただきました。ういちゃん、ひくべさんを見たす。ういちゃん、ラムズライブ2007お疲れ様でした。すごく盛り上がりましたね。心ドキドキのういちゃんは衣装もとっても可愛かったですよ。特に紅のういちゃんはダンスがとてもセクシーで大人っぽくてかっこよかったです。バックダンサーの方たちもかっこよかったです。事務所の先輩の野川さんとの懐かしいコラボもありましたね。この記念すべきライブに参加することができて本当に良かったです。事務所の皆さんの絆の強さを改めて実感しました、というお便りでした。本当にいいライブでしたね。初めてラムズのみんなでラムズライブお祭り的なことをやったんですけど、ずっと事務所の夢だったのですごく嬉しかったです。なんかこんなにもなんかタレントが増えたんだなと思いました。うん、そしてデュエットがあったりとか、そして私は初めて紅ダンサーさんを引き連れて初お披露目したんですけれども、すっごくやっぱ楽しかったです。ここまで曲に感情移入して歌えたのはあんまりないので、またダンサーさんを引き連れてどこかで歌えたらいいなと思っています。ありがとう、来てくれた方。 そしてですね、キャンペーンのお話もいくつかお便りが来ているので読んでいきたいと思います。ウィザードネーム癒しの天使さんからいただきました。ふいちゃんウィザース、僕は12月9日で行われた紅ツアー in アソビットシティに参加してきました。ふいちゃん新 T シャツを着て、ふいちゃんリストバンドもつけて、席番号は109番でちょっと後ろだったんですけど、ふいちゃんを見える位置だったらいいと思い座ってみたら見えました。ふいちゃんの衣装は紅で使われた衣装だったので、おお情熱的な衣装だぜと大興奮。ういちゃんが歌った曲は紅2回とサディスファクション。特にサディスファクションは今回で2回目聞いたんですけど、慣れているせいか乗りました。いい曲でした。最後にウィースで締めくくりました。ういちゃんに会えてよかったですけど、今年最後と思うと寂しく感じます。また来年お会いすることを祈りつつ。エリスは誰かのことをおじさまと言いますが、僕はういちゃんのことをお嬢様とこの番組のエンディング風に言います。お嬢様、お嬢様にお会いできる日までしばしばお別れですけど、僕はいつでも待ってますという便りです。ありがとう。そしてね、大阪の感想も来ています。ウィザードネームマーさんからいただきました。ウィさんウィザース、毎週楽しく聞かせていただいています。先日ナイトウィザードのオープニング紅が発売されましたね。そしてその紅のキャンペーンイベントの大阪に私も参加させていただきました。大阪イベントでは、来年に発売されるウィさんのカレンダーの撮影で着ていた衣装で登場されていましたね。ピンクのカッターシャツにグレーのセーターという可愛く元気な感じで、紅のかっこいいジャケット写真とは違い、こちらはとても可愛かったです。あと大阪イベント参加者ごとでちょっとした変化をつけられていたりとかして、もっとウイさんを可愛らしく感じましたよ。で、話題が戻ってしまうのですが、2008年用のウイさんのカレンダーについて今話せる部分だけでいいので教えていただけると嬉しいです。これからも楽しい放送期待しています、というお便りなんですけど、カレンダーについてちょっとお話ししたいと思います。多分ラジオで言うのは初めてです。宮崎教員の2008年のカレンダーが発売されることになりました。初めてです。私ソロでカレンダー作るのは。ちなみに卓上カレンダーとポスターです。卓上カレンダーの方は宮崎ういの私生活っていうのがテーマになっていて、朝起きてから歯磨きをしてご飯を食べてご飯を作ったりとか、とにかく人間が一日過ごす日常を全部追っています。でね、11月12月部分のカレンダーはめちゃくちゃ体張ったんで見てください。ここまでしたことは私はない写真になっています。かなりなことになっています。なんでぜひぜひ12月11月見てくださいね。そして発売方法なんですけど、12月の年末に多分何かしらイベントがあるので、そこで発売されるそうです。そしてね、実はですね、言ってしまうと宮崎よりのファンクラブがですね、2008年に発足いたします。イエーイ。こちらでも通信販売されると思うんですけれども、でもなくなり次第終了みたいな感じなので、ぜひお早めにイベントに来られる方はお早めにゲットしておいてください。すごくすごく自信作になっているそうです、事務所の人曰く。私今までこういった写真撮ったことないので、ぜひ見てくださいね。来年は一緒に過ごしましょうね。さて、もう一つそのファンクラブについてのお便りです。ういちゃんひくべさんウィザース、まずはういちゃん待望の公式ファンクラブ開設おめでとうございます。ありがとう。ぶっちゃけまたできてなかったというのがちょっぴり意外、まさにありそうでなかったという感じでしょうか。それだけに、スタートするういちゃんのファンクラブ、ホームページの情報を見ると特典とかも満載でかなり気合が入っているようですね。ういちゃん自身もめちゃくちゃ尽くしますのでと言ってくれているのがとても心強いです。なので、ういちゃん的にファンクラブ開設の意気込みとか、実際にどんなことをしていきたいかなど、いろいろ聞かせてもらえたら嬉しいです。来年はういちゃん的に一層飛躍の年になりそうな予感、期待しています。ほなっていうお便りです。そうなんです。ファンクラブができることになりまして、私がね、今回は指揮を取らせていただくファンクラブになります。こうね、自分でやっぱりやりたいことがいっぱいあったりとかして、私一昨年かなやったバスツアーがすごく楽しかったので、なんかそういう ああいう雰囲気のものがファンクラブでできたらいいなと思っているのです。なんかファンの方とこう距離を縮められるファンクラブにしていきたいです。で、いろいろ私はやりたいことがたくさんあって、あの解放とかもね、自分で結構こういうのがやったらどうですかとか意見させてもらってるんですけど、皆さんがやってほしいっていうこととかもどんどん答えていきたいと思っています。私がやるからには大丈夫、みんなついてきてね。うん、さて、あ、入ってくださいね。1月にはね、イベントがあるので、ファンクラブのスタート記念ということで私が直接会員証をお渡しします。なんで遊びに来てくださいね。そうして、もういつ読んでいいの、今日メール日だね。ウィザードネーム、さくやさんからいただきました。ウィザーひくぶさん、ウィザース、ナイトウィザードのキャラクターソング全部買いましたよ。おお、ボリューム1のエリスのキャラソンがノリノリロックだったこともあり、後のお二人の曲がどんな感じの曲なのか楽しみだったのですが、二人のキャラソンもいい感じの曲でした。特にあかり役の小暮さんの曲があんな感じの曲だったのが少し意外でした。エリスとクレハの曲は聴いていて、歌の歌詞にヒイラギ君を思わせるような部分があるように感じました。特にエリスの曲の2番の出だしの下がる男という部分には思わずニヤッとしましたね。この曲を作詞された奥井さんもヒイラギ君のことを知っていてこの歌詞を書いたのでしょうか。うん、そうみたいだよ。だとしたらナイトウィザードの作品をよく理解していらっしゃると思います。あかりの曲は今は眠り続けている巫女のことを思った感じの曲なのでしょうか。そんな印象を持ちました。さて、アニメの方第10話を見たのですが、エリスの立場が一転していましたね。前にウイさんが台本を読んで涙が止まらなかったと言っていたのがよくわかります。せっかく世界を救うための希望の存在をして扱われてきたのに、正体判明した途端あの扱いはひどすぎです。そんなエリスを必死で守るヒイラギ君の姿にお得を感じた次第です。というわけで、最後の最後まで諦めずに頑張れエリス。ハッピーエンドを迎えられるよう祈っています。うん、という頼りでした。ありがとう。うん、そう、エリスのキャラクターソングがですね、握手会の時にもお客さんに言ってもらったんですけど、なんか売り切れになっているみたいで、すごく嬉しいです。私すごくこの曲大好きで、すごいノリノリなロックな曲なので、ぜひゲットしてですね、私のイベントとかでライブとかでね、一緒に盛り上がれたらいいなと思います。掛け声ぜひみんなで覚えてやってくださいね。ありがとう。さてさて、ここで一曲聴いてください。ナイトウィザードキャラクターソングシリーズボリューム2、赤羽クレハでホワイトハート。星たちが
宮崎ウイのナイトウィウィザ
テーブルトークマスターへの道。ナイトウィザードに必要なものといえば、もともとテーブルトーク RPG。 ん？テーブルトーク RPG に必要なものといえばアドリブ力ということで、このコーナーは宮崎ウイがテーブルトークマスターになるためにアドリブ力を鍛えるコーナーです。様々な生死に関する危機的状況をそのアドリブ力で回避します。うまく回避できなければゲームオーバーになっちゃいます。ということで、サイコロを振りましょう。いきます。これ 6。
はい、元気にいきましょうね。
あれ全然違うよ。
何ですか、
さっきまで死んだような目してたくせに。
なん、全然そんなことないですよ。もうほんと元気にいきましょうね、今週もね。
うん、
いつも通りね。
ずるいな。
何ですか、ね、じゃあ6ということで、うん、ウィザードネームナノさんからいただきました。
ありがとうございます。
ウイちゃんは、うん、ある日トイレを掃除することになりました。
うん、
ウイちゃんは、うん、塩素系漂白剤を使っていましたが、うんうん、これがなかなか汚れが落ちません。
うん、
すると目の前にはサンポールがあります。
サンポール？
さあどうします？
え？サンポールって何？
サンポールっていうそういう洗剤ですね。トイレ洗剤。
あ、使ってみる。
ダメですよ。書いてあるじゃないですか、あの混ぜるな危険って。
サンポールに、
あのね、塩素系漂白剤を使ってたんですよ今まではね。
うんうんうん、
でサンポールっていうのは酸素系洗剤なんですよ。
うんうんうん、
で混ぜるな危険って書いてあるの見たことないですか？
ない
ない、
うん、
あ、そうですか、
うん、
このね塩素系と酸素系を混ぜると、うん、塩素ガスっていうね、
うん、
まあ、要は毒ガスが出るわけですよ。
へー、
もうイチコロですよ。
死んじゃうの？
ウイちゃんイチコロです。ダメですよこれ。
知らなかったね。
いや知ってましたよ僕は。
あ、そうなの？
ねって聞かれても僕は知ってましたよ。
あ、そうなの？私すごいちょっといい情報を得たよ。
そうですよ、あの、うん、よく見てください、あの洗剤にね、混ぜるな危険って書いてあるのありますから、よく見てそれが塩素系なのか酸素系なのかを見て、
うんうん、
酸素系使ってる時に他の酸素系を使うのは大丈夫だと思うんですけど、
難しいね、
それはちゃんと見ないと。
分かった。
精神に関わりますから。もう一気死んじゃいましたよ。
あ、そっか、
ダメですよ。
うん、
はい、
勉強になった。
じゃあ次行きましょう。
いくよ。うーん、7。
はい、7なので、こちら秘密のパーフェクトワールドさんからいただきました。ういちゃんが、うん、お正月、
うん、
もうすぐお正月ですね。
うん、お正月ですね。
お正月にみんなでお餅を食べていたら、その中の誰かが、
うん、
喉にお餅を詰まらせてしまいました。
わかるよ私これ。はい、
これすぐさま、
うん、
救急車呼びましたけども、
うんうん、
一刻を争う事態なのでなんとか応急処置をしたいです。
オッケーオッケー。
さあゆいちゃんならどうしますか？
ちょっと待ってて、今掃除機持ってくるから。イエーイ。知ってた知ってた。
そうですね、まあ掃除機とか聞きますよねよくね、う
ん、掃除機を口の中突っ込んで、
うん、
吸引するんだって。
特にね意識がない場合にそれをやった方がいいみたいですよ。
意識があるときはダメなの？
意識があると、いやダメってことないんでしょうけど、うん、意識があるときは背中を叩いたりとか、あのねハイムリック法、この方書いてくれてるんですけども、
うんうんうん、
ハイムリック法って言って腹部を圧迫することによって、うん、その圧力でこう異物を吐き出すと、なんかそういう方法があるらしいですね。
覚えておいた方がいいよね。
そうですね、今からお正月お餅食べる機会ありますから、
うんうん、
ういちゃん結構食べるんですかお正月？
大好きです。
餅、
きなこ餅が好きです。
あ、お正月にきなこ餅食べるんですか？
うん、
お雑煮とかは食べますか？
大好き私は、
うん、
なんだっけ、おしることかよりもお雑煮派です。
うん、ういちゃん家のお雑煮はどういう感じのお雑煮なんですか？
うちはごくごく普通で、人参とネギと椎茸と、
うんうん、
って感じ。
お汁はお味噌とか入ってないお吸い物風の。
入ってない、うん、お吸い物風の。
なるほどね、
うんうんうん、
皆さんねそれぞれお吸い物とか、あ、お雑煮とか、
うん、
お正月食べると思いますので。
そうですね、
ぜひ今のこと覚えてね、もし何かあった場合には、
うんうんうん、
ね、ぜひ対応してもらえたらいいと思います。
そうですね、
はい。
ほんとこの番組では率先して喋るね福部さんは。
この番組ではって、ここのコーナーはね、
ね、
僕が喋るところなんです。なんですか、
うん、
なんか文句あるんですか？
うん、
あるんだ。
あるね。
なんでですか？
いつも私が喋ってるんだもん。
いつも私、お前の番組じゃねえかよ。当たり前だよ。
そうだけど、
ゲストじゃねえんだからさ。
じゃあいいよ。じゃあそういうことで、もう終わりなの？もう一回いいの？
もうちょっと行きますか。
もうちょっと行きますか。
はい。
できよ。
はい。
8です。
8。じゃあこちらです。ひよこ職人さんからいただきました。
ありがとう。
ういちゃんは、
うん、
隠された財宝を求めて洞窟の中を進んでいます、
うん、
しばらく進むと、
うん、
道が二手に分かれ、
うん、
その前に立て札がありました、
うん、
札がね立ってありました、うん、その立て札にはみたたぎのたみたちをたすすためた と書かれている。
うん、メモとくべきだんじゃないの今のやつ。
もう一回書きますか。
書いてみよう。はい。
いきますよ。
はい。
みたたぎのたみたちをたすす
たすす
ため た
ため
たと書かれています。
みたたぎのた
その下にはたぬきさんの絵が書いてあります。
は
あ、さて、
は
あ、ういちゃんは、はあ、どちらの道に進みますでしょうか。
この字に隠されているんだね。
何が隠されてますよ。
え、でも右とか左とかっていう字がないよね。
ないですね。
え、どういうことだ。一言飛ばしとかかな。
やってみますか。
みたの
みたの
み
みたの
みらた
た
す
す
め
まえなんでしょう。
違うね、どうやら。
どうやら違うね。
私、こうだと思う。多分ね、私の予想だよ。
はい、
右なんじゃないのっていうね。
なんでですか？
これ、二言葉詞にすると右になるんです。
おう、で、
右。
うん。
右、み。
右、み。
を。
右、みを。
す。
す。
め。すに。すた。
何ですか。何ですか。
でもおそらく
意味が分かんないですよ。
おそらく右ってことが言いたいんだね、これは。
はあ、じゃあちゃんと理由を答えてくれないとダメですよ。
え、
財宝がもうモンスターに食われちゃいます。ウイちゃんがもうモンスターに食われちゃいます。
言うの
ちゃんと理由を明かさないと
モンスター。え、二言葉詞は外れ。
二言葉詞じゃないです。
そんなことじゃないの。
僕さっき何て言いました。
ん、
なんか絵が描いてあるって言いましたよね。
タヌキタヌキタヌキ。
はい、
あ、タヌキだ。
タヌキですよ。
ん？タヌキはどういう関係があるの？
どういう関係があるんですかね。
タヌキ。
タヌキ、そのタヌキ見えないですけど、ういちゃんが描いた絵は。
ん？
タヌキですよ。
タヌキ。あ、はい。
どうぞ。
タヌキくんだきっと。
お、
ね、
ってことは？
ってことは、みーをタヌ、右、右の、
うん。
み、
うん、
ち、を、
うん。
すずめ！
正解！
すごい！楽しい！解決楽しい！
そうです。
すごい！何これ？
何これ？
こういうことやりたい、やりたい。
暗号です、暗号。
探偵みたいだね。
こういうアドリブ力も必要になってくるってことじゃないですか？
はぁ。
うん。
面白い！
こういうのも今後送ってもらえますか？
ね、送ってもらいましょうよ。
ね、ね。
はぁ、すごい。初めて解けた、こういうの。
はぁい。
へぇ。みんなもどうでした？当たったかな？
どうですかね？
ね。
古典的な割と暗号なので。
うん、
はい。じゃあもう一問いきましょう。
もう行きましょう。
はい。
6、7、8、9、10、11。
はい。じゃあこちら行きましょう。ウィザードネーム、ノーシュダイナゴンさんからいただきました。
ありがと
う。ういちゃんは、
うん、
生前に犯した罪により地獄に落ちてしまいました。
あら。
あら。しかし、生前、
うんうん、
小さな蜘蛛の命を助けたことがあったので、
は
あはあ、お釈迦様がそのことに免じて、
うん、
極楽から、
うん、
一本の蜘蛛の糸を垂らしてくださいました。
はい、知ってます。
そう、これを上に登れば、
うん、
地獄から脱出できると思ったういちゃん、
うん、
蜘蛛の糸を登り始めました。
うんうん、
しばらくしてふと下を見ると、
うん、
数えきれないほどの地獄の人たちが、
うん、
蜘蛛の糸を登ってきています。
うん、
このままでは重みで糸が切れてしまうかもしれません。
うんうんうん、
さあ、ウイちゃんはどうするでしょうか。
あんたたち、私みたいになんか命を救ったことある？
え、聞く、
うん、
聞いてどうする
みんなって。私みたいになんかいいことに心当たりあるの？って確認をします。
で、確認をして、
うん、
で、ないですって言ったら？
ダメだろ、それ。
ダメだろ、それっつって、
うん、ピッって切ります。
あ、切っちゃう。ウイちゃん。うちは知ってるって言いましたよね。
知ってるよ。だから知ってる、どうなるかも知ってるけど、実際問題どうだったら救われるんだっけ。
これ芥川龍之介さんの
知ってる。あの、こうみんながさ、こう登ってきちゃって、
そうですよ。
で、結局お釈迦様が怒るんだよね。こうなんで心が耳ちいんだみたいな。
そうです。だから、それは何、罪人に言ったんですか。
そうそうそう。
他に登ってきた人に言ったんですか？
そうそう、登ってきた
人。違います、違います、違います。
あれ、違うっけ？
違いますよ。蜘蛛の糸っていうお話。
知ってるよ。私、3チャンネルで見たもん、教育番組で。
本当ですか？
ちっちゃい時。
神田田というね。
そう、神田田さん。
ね。男に、こう、蜘蛛の糸が降りてくるわけですよ。
うんうん、
で、神田田はそれを登るわけですよ。
うんうん、
したら後ろからブワーって、
うん、
ね、
うん。
いっぱい、こう、人が来るわけですよ。
うん、
だからこれ自分のものだから、ね、登ってきた人に対して神田田が、
うん、
これ俺のもんだから、お前らは降りろと言って、
うん、
ね。こう、蹴ったりとかするわけですよ。
あ、蹴ったらダメ。ね。暴力はダメだよ、ね。
そうすると、うん、自分の上から糸がプツッと切れて、落ちちゃう。
お釈迦様が切っちゃうんでしょ？
そうですよ。だから自分さえ良ければいいって言うんじゃなくて。
あ、じゃあみんな登ろうぜみたいな。
そうです。そうしないと、もう。
え、でもさ、でもさ、みんな登ろうぜって言ったらみんな助かったの？みんなも
許されたの？それはわかんないですけども、でも、少なくともそういう自分だけが助かればいいっていう考えのもと、
なるほどね。
お前らは、お前ら雲倒したのかってことでしょ？ういちゃん今。お前の雲を助けてないのにお前登ってきちゃダメだろお前それ俺。俺のだろこれお前。俺の雲だろお前。っていうことを言いたかったわけですよね。
ちょっと、うん。そういうんじゃないんだけどね。でも、
うん。
でもさ、悪いことした人なんだからさ、反省しなきゃいかんよ。
まあまあ地獄にね、
いるってことはね。本来糸に登っちゃいかんよ。いや、自分いいですって言うべきだよ。
いや、そうだけど、それをだから、ういちゃんが言っちゃダメなの。
あ、そうなのね。
そうだよ。
わかった。
登ってきてるんだったら、じゃあみんなで一緒に助かろうねっていうような気持ちじゃないとダメだという、ありがたいお話ですよ。
なるほど。そうですね。
はい。うん、ということで、今回ういちゃんは地獄に落ちてしまいました。はい、
はい、ということでこのコーナーでは宮崎ういにアドリブで回避してもらいたい様々なシチュエーションを募集します。じゃんじゃん送ってきてください。以上テーブルトークマスターへの道でした。宮崎ういのナイトウィウィザード、ナイトウィザードインフォメーション。このコーナーではナイトウィザードの最新情報などをじゃんじゃん紹介していきます。ナイトウィザード・ジ・アニメーションは東京 MX、千葉テレビ、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビ埼玉、キッズステーションにて好評放送中です。放送時間の変更など詳しくは公式ホームページ nightwizard.jp でご確認ください。ナイトウィザード・ジ・アニメーション第13話最終回ハッピーバースデーのストーリーを紹介いたします。歪み、汚れ、堕落したこの世界に絶望し、すべてを無に返した後、新たに世界をやり直すため、シャイマールを復活させようとするキリヒト。その目論み通り、絶望したエリスは、シャイマールを発現させた後、その心の中に閉じこもってしまうのだった。ついに、七つの翼を持つ大魔王シャイマールは、この世界に復活した。いよいよ最終回ですね。皆さん、絶対に見逃さないでくださいね。続きまして、DVD 情報です。ナイトウィザード・ジ・アニメーション DVD 第1巻はいよいよ12月21日に発売されます。販売元はジェネオンエンタテインメントさん。初回生産限定版は税別3800円です。テーブルトーク RPG ファンもアニメファンも大満足のスペシャルブック、月刊ナイトウィザード・ジ・アニメーションがついてくる初回限定版をぜひゲットしてくださいね。第1巻には2月に開催されるプレミアムイベントに参加できる応募券も入っていますからね。宮崎ういももちろんイベントに出演します。第1巻の DVD を買って2月のイベントでお会いしましょう。イベントの日程等詳しくは公式ホームページをご確認ください。続きまして CD 情報です。ナイトウィザード・ジ・アニメーションオープニング主題歌クレナイト、エンディングテーマエリニュエス好評発売中です。ナイトウィザード・ジ・アニメーションキャラソンシリーズボリューム1からボリューム3も好評発売中。ナイトウィザードの人気キャラクターたちがその思いを歌にしました。オリジナルキャラクターソングとそのカラオケ、オリジナルミニドラマと声優さんのコメントを収録した豪華版です。ボリューム1、司法エリス、ボリューム2、赤羽クレハ、ボリューム3、氷室あかり。そして、いよいよ12月21日には、ボリューム4、ボリューム5が発売されます。ボリューム4、ベールゼファー、歌うのは後藤優子さん。ボリューム5、リオン・グンタ、歌うのは柚木涼香さんです。価格は税込み1890円。発売は 5PB さん、販売はジェネオンエンタテインメントさんです。最後は着メロ情報です。エンターブレインさんの着メロ着歌配信サイト、メロディークリップにて、 オープニングテーマ紅とエンディングテーマエリニュースを好評配信中です。携帯サイトメロディークリップ .com にアクセスしてダウンロードしちゃいましょう。以上、ナイトウィザードインフォメーションのコーナーでした。宮崎ウイニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザードジアニメーションオープニング主題歌紅。5PB より発売中。ナイトウィザードもそろそろおしまいの時間です。宮崎ウイにアドリブで返してもらいたいシチュエーションはテーブルトークマスターへの道まで。宮崎ウイに答えてほしいロックなクイズはビービルロッキューまで。普通のお便りは相談のコーナーまで送ってきてください。メールの宛先はういうい @anista.tv まで送ってきてください。ビービルロッキュー、みんないろんな問題を考えてね、送ってね。さっきね、ヒデネタが多くなってきてしまったんで、いろんな他の私が知らないものを送ってくれると嬉しいです。さて、来週ついにナイトウィザードジアニメーションの山本監督が遊びに来てくださいます。監督も聞いてくださっているそうなので、皆さんいろんな質問していきたいと思いますよ。それではお楽しみに。お相手は宮崎ういでした。バイバーイ。おじさま、次回もまた聞いてくださいね。